ご神訓一つ。生きても死にても天と地とは我が住みかと思えよ。恵まれ続けて初めてわかるのがこの見教えである。道の信心により人生観が変わり、死生観までがありがたいものになってくる。信心の究極のものはこれである。天地がこの世、あの世を通しての住みか。と悟れるとき、魂の歓喜が湧き、安心のおかげがそこにある。生きても死にても、天と地は我が住みかと。その我が住みかにある。まあ、そういう私どもに気がつかなければならないわけでしょうけれども、なかなか気がつきません。どうやったら、そういうような、まあ、信心の境地というのでしょうか。そこに進んでいくのでしょうか。教えられたからすぐにわかるというものでも、ないと思いますね。頭で分かっても心で納得しない。まあ、心が納得しないということがよくありますね。これは、それは親愛ですよ。神様の親愛、神様の愛の表れですよ。と教えられる。なるほど、そうだろうな。とは頭では思う。しかしけれども、心がなかなか納得しない。頭と心が一致しないというようなことがよくありますね。ではどうしたらいいのだろうか。それはやっぱり、もうこれは稽古を重ねていく以外はないのじゃないでしょうかね。神様のお働きを実感して、ああ、これが神様のお働きだな。神様が今、こういうことを教えてくださろうとしているのだな。と、そういうものを日々の生活、成り行きの中に実感させていただく。その実感の積み重ねによって初めて、なるほど、神、我と共にあり、我、神と共にあり、というような実感というのでしょうか、心というのでしょうか、そういうものがいただけてくるようになるのではないでしょうかね。ですから、これは、ローマは一実にしてならずと言われるそうですけれども、やはり、一日二日でそういう境地に至るとはなかなか思えませんね。やはり五年、十年の信心の稽古がいるのでしょうね。わかることはわかっても心がままにならないというようなことでしょうね。心もいわば身も心も合点がいくためには、やはり通るところを通らせていただき、体験させていただかなければ、まあ身につかないというところでしょうかね。今朝は困ったことが起きてきたとき、それはそのときは、自分を見つめ直し、そしてそこから改まっていく、そのチャンスだ。というようなことを教えていただきました。実は、昨日は、まあ、私にとって、大変困ったことが、しまったな、失敗したな、と思うことが起こったのです。まあ、 何かと言いますと、娘のノートブックパソコンがグラフィックがおかしかったので、それを修理しようとしていたのです。まあ、日本に行っている間に修理させてもらっとこうと思って、その修理にかかったのですね。実はこれは2011年の製造のもので、私がもう何ヶ月か前になりますか、私のリサイクルセンターで求めさせていただいた iMac というのがありますが、それと同じような部品を使っているのですね。ですから同じようなところにまた問題が起きているわけです。あ、これはまたあのグラフィックのチップをオーブンで焼けばいいのかなという感じなのです。ウェブで調べましたら、やっぱりそういうふうにして焼いて直したというのが書いてありましたから、これもまたトライしてみようと思って昨日から始めたわけですけれども、この度はちょっと大きいですから、そこのグラフィックの部分チップだけを取り出すということができませんので、オーブントースターに入れるのはちょっと大きすぎて入らない。それでヒートガンという、まあドライヤーの熱のもっと出るようなやつですね、そういうものでそのチップを温めて直そうというのですけれども、その前に分解しなければなりませんが、その分解する過程において、まあ以前の iMac に比べれば MacBook のノートの方が分解はしやすいのですね。ですからある意味私が、まあこれくらいならなんとかなるだろうと舐めてかかっていたわけですね。でウェブサイトにはこと細かに写真付きでこことこことここを外しなさいと書いてあったのですけれども、それをまああまりざっと見ただけで、まあ似たようなもんだろうということで作業を始めたのですけれども、線がいくつもつながっております。その線を、接続されている線を外さなければなりませんけれども、その線を外す段階であまり説明をよく読まずに、あ、これも外すのだなと、テコのようなもので、コテですかね、ちょっと無理に外したのですね。そしたら、ハンダのその線だけが外れずに、その下の土台まで、ハンダから外してしまったわけです。まあ、ちょっと、硬いなと思いながら力を入れたものですから、無理やり土台の方から壊れてしまったというとこなのですね。で、ああなんかおかしいなと思い、よくよく見てみましたら、やっぱりそのもぎ取ったような感じで、いわゆる壊してしまったわけですね。しまったと思いましたけれども、もう後の祭りで、まあ元には戻せないわけです。それでよくよくまたその後でこれはいけないと思って、またウェブサイト写真を見ておりましたら、ちゃんとそこの部品はこうやって外しなさいと、その注意書きが書いてありました。私はそこを見てなかったのですね。いわば私が横着をしていたわけです。まあこれは 以前のに比べると楽だから。まあ、似たようなものだろう。と思って、その注意書きをよく読んでいなかったわけです。それで、まあ、我流でやったものですから、ついつい力いっぱいやって、とうとう壊してしまった。ということなのですね。まあ、幸い、右側でしたか。スピーカーの接続線でしたから。それがなくても、まあ、右側のスピーカーの音が出ない。という程度で、パソコンの機能自体には問題はなかろうという感じですけれども、まあ、組み立ててみなければわかりませんけれども、まあ、一つの汚点をつけたわけですね。困ったことになったわけです。その元を尋ねてみれば、結局私自身にあったわけです。私のその説明をよく読まなかった。まあ、これは前のと似たようなものだろう。と、横着を決め込んで、無理やり外そうとした。その私の横着さが、結局困った事態を引き起こしてしまったわけですね。私どもの人生において困ったことが起こってきます。それは降って湧いたように起こってくる場合もあります。しかし、私どもがよくよく自分を見つめてみれば、私どもが自らが引き起こしているような困った問題もあります。それは私どもの身勝手であったり、私どもの横着であったり、今回は特に私の横着な心が引き起こした困った問題であるわけですね。これは神様がここを改まれよと。お前にはまだこういう横着な心があるぞ。この横着な心を、まあ、これくらい、あれは前の金光様でしたか。これくらいのことなるからによからんと、心許すに過ち起こる。でしたか。まさにそのものですね。まあ、これくらいはなんとかなるだろうと。説明も読まずに始めた私が悪かったわけですね。私のその横着さが困った問題を引き起こしたわけです。そういうことがありますね。何か困ったことが起こってきた。それは、なるほど、私自身を、自分自身を見つめて、自分自身の至らないところ、そこを見出し、見つけ出し、改まっていく、そのチャンスなのだと。今回は私の横着さ加減というものを神様がご指摘くださったように思いますね。これを困ったことで終わらせるのか。このことのおかげで改まることができる。神様が私の改まるべきところを教えてくださったんだ。と、いただいていけば、なるほど、これは、親愛だ。神様の愛の現れだ。神様が私の改まるべきところを教えてくださったのだ。ということになりますね。その事柄を困ったことで終わらせるのか。ああ、なるほど。あのことのおかげで改まることができた。私の至らないところを神様が気づかせてくださったのだ。なるほど。これは親愛の現れだ。ということにしていくのか。 これはただ聞いただけでは分かりませんね。頭で考えただけでもなかなか分かりませんね。実際にそういう体験を通して、一つ一つの体験を通して、なるほど、神様の愛の現れであった。あのことのおかげで改まることができた。という体験を積み重ねていって初めて、今日のご理解にあります。生きても死にても天と地は我が住みかと思えよと。それは結局生きても死にても神様の愛の中にあるのだと。いうことが実感として感じれれるその時が来るのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。